杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東邦大学医療センター大森病院眼科講師松村彩子さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
松村先生、今日はですね、小児の近視進行抑制に低濃度アトロピン点眼を使用した場合というご質問なんですけれども、まずですね、小児の近視っていうのは結構あることなんでしょうか？
ありがとうございます。今大変問題になっておりまして、これは日本だけではなく世界で懸念されているところなんですけれども、やはり近視っていうのはもともと遺伝的なものと環境的なものの両方から起こりますので、今タブレットであったりとか、あとはスマートフォンの普及によって子どもの視環境っていうのが変化していまして、お子さんが近視になりやすくなっています。で、発症年齢も以前よりも早くなっていて、昔は10歳ぐらいで近視になっていたんですけれども、今は7歳ぐらいで発症するということが起こっていて、日本でもですね、小学生の7割近くは近視を持っていると言われて、学年が上がると7割近く、また低学年であっても3割ぐらいは近視であるというふうに報告されています。
よくありませんね、子供がちっちゃいんだけども騒いでるからって、スマートフォンで何か見せとけみたいなことありますけど、
スマートフォンこもりですよ ね、
はい、そんなこともあってずっと目を酷使してるんでしょうね。
はい、スマートフォンはどうしてもちょっと20センチぐらい視距離が短くなりますので、どうしても近視のリスクが高くなります。
で、先生、どんなタイミングでですね、その子どもさんが近視なんだっていうのが分かるんでしょうか？
はい、日本は検診システムがすごく充実化していますので、まず就学時検診といって小学校入る前ですね、視力の検査があります。そこで近視のお子さんっていうのは 1.0 未満ですので引っかかってきます。あとは毎年学校検診がありますので、ピンクの紙を持って ABCD という判定をしてご家庭に持ってくるのあると思うんですけれども、そこでやっぱり B 以下の方ですねっていうのは近視の方の疑わしいということになります。
なるほど。そこで先生方のところで検査ということになるんですけども、この低濃度アトロピン点眼というの話の前にですね、なぜ近視になるかっていうのは分かってるんでしょうか？
なぜ近視になるかですね、それは例えば iPhone とかで近くのものを写真を撮ろうとしますと、カメラが一生懸命ピントを合わせようとしてぼやける画面が映るのありますよね。そういった自動調節機能っていうのは人間の目にもありまして、近くになればなるほど一生懸命ピント合わせようとしてボケが生じます。で、そうするとそういったその信号が目の後ろ側に結ぶと、目がそちらの信号に合わせようとして伸びてくることが生じます。で、基本的に目は丸いですので、皆さんメガネやコンタクトで真ん中のその網膜の一番真ん中の黄斑部っていうところに収束をきれいに合わせてたとしても、周辺から入ってくる光っていうのはどうしても目が丸い関係で後ろに結んでしまいます。で、それがその刺激がに合わせて目の長さが伸びてくる、周辺部軸外周左折っていう仮説なんですけれども、それで目が伸びてきて近視化すると考えられています。
じゃあ目の長さが長くなるということなんですね。
そうなんです。そのお子さんの近視の大半は軸性近視といって、目の長さが長くなる眼軸長と我々は呼ぶんですけれども、目の長さが長くなる近視のタイプなんです。
じゃあピントの調節機能じゃなくて、もう眼軸自体が長くなる、それが根本原因ということなんですね。
そうです。
なるほど。で、先生、非常にこう漠然としたといいますか、その眼軸長が長くなるっていうんですけど、でもじゃあそれをどうやって抑制するかっていうことになると思うんですけども、今日のご質問以外にもいろんな治療があると伺ったんですけど、どのようなものがあるんでしょうか？
はい、今近視を抑制する治療として選択肢があるのは低濃度アトロピン点眼という薬理学的治療と、あとはオルソケラトロジーといってハードコンタクトを夜間睡眠中に装用して黒目の形を変えて矯正する、かつ抑制をかけるというコンタクトの方法、また日中にソフトコンタクトですね、多焦点ソフトコンタクトと呼ぶんですけれども、特殊なデザインを持ったソフトコンタクトを装用して抑制をかける方法、そしてあとはレッドライト療法といって、まあ、あの機械をですね3分間1日2回除くですけれども、まあ、そういった光療法などで近視の抑制をかけるというのが、まあ、世界では行われていて、日本でも未承認なものもありますけれども、提供できる状態になっています。
なるほど。で、まあ、最近その低濃度アトロピン点眼療法というのが出たというんですけども、これは治験とかで認められている方法なんでしょうか。
はい、これは日本で初めて承認を得た薬剤になりまして、2年間の治験が行われまして、だいたいコントロール群と比べて、まあ、近視が2年間で 0.65D ぐらいですね、 の抑制がかかったということで、まあ、初めての日本の承認薬ということで4月に導入されたばかりですけれども、非常に期待を持って眼科医はこれから使っていくという形になっています。
アトロピン点眼って言うとよくね、眼底検査とかでやるんですけれども、はい、この違いは、その低濃度って、この濃度の違いだけなんでしょうか。
はい、眼科で検査で使う賛同薬っていうのは、アトロピンであると 1% を使います。そうすると、やはり、瞳孔がかなり拡大して、眩しさが出ますし、調節障害っていう状態が出ます。なので、それを日常で毎日使用できるっていうことは、やはりちょっと不可能っていうところで、そこで作られたのが低濃度アトロピンといって、この 1% のものを薄めて、0.01% や 0.025% のものにして、毎日1日1回夜寝る前に使用するっていう点眼になります。
これ作用機序はどうなってるんでしょうか。
抑制の機序っていうのはまだはっきりは分かっていないんですけれども、アトロピン自体がムスカリン受容体拮抗薬ですので、ムスカリン受容体っていうのが目のいろんな組織にあります。毛様体にもありますし、胸膜という白い外側の膜であったり、まあ、それを支えている血管層の脈絡膜っていうところにもありまして、まあ、そういったところに直接作用して、目の長さが伸びて胸膜が伸びていくのを防ぐのではないかというのもありますし、瞳が開くことによって網膜のですね、アマクリン細胞というところからドーパミンが出まして、まあ、抑制をかけるのではないかと、まあ、いろんな仮説があるんですけれども、なかなかはっきりしたものっていうのはちょっと分かっていないです。
でも、まあ、最終的に眼軸長の長さをなるべく伸ばさないということは確かなんですね。
そうなんです。その2年間の治験で、我々は近視を測るときに屈折値で測るんですけれども、あとは眼軸長、さっき言った眼軸長を2つのパラメーターで両方とも抑制がかかったということが証明されています。
なるほど、それはすごいですね。それで一番気になるところっていうんですかね、何歳で始めて何歳までやるんですか。
はい、近視が発症した年齢というのが今さっきも言ったんですけれども、どんどん低年齢化しています。で、今回この日本で行われた2年間の治験は5歳から15歳を対象としていますので、この目薬は一応5歳から15歳で、5歳以上で近視が発症したお子さんです。で、注意しなければいけない点っていうのは、近視があるからといって小さい年齢でやるとどうしても弱視のお子さんが混じってきますので、まだ成長過程できちんと視力が 1.2 出てないお子さんにこの点眼を使うことっていうのはちょっとできないので、まあ、5歳以上で近視が発症している、そして、まあ、矯正の視力も 1.2 があるお子さんでこのお薬を使う。そして近視は身長と同じでですね、だんだん年齢とともに進行度っていうのが少なくなってきて、だいたい16歳から18歳で近視が止まってきますので、抑制治療はそのあたりまで続けるということになります。
なるほど。それで先生、1.2 矯正視力ある方なんですけども、この点眼を使っている間に例えば、まあ、下がってくるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、その際はどういうふうにされるんですか。
この点眼の副作用なんですけれども、瞳がちょっと開く関係で、眩しさっていうのと、あとは調節障害っていうことが起こってきます。で、強制視力が 1.2 から下がるっていうことはあまりないんですけれども、やはり、近顕視力といって近くを見る視力がどうしても瞳が開く関係で落ちてくるっていうことが起きてきます。人間というのは近くを見るときに瞳孔を絞ってピントを合わせてますので、この点眼をして瞳が広がっているとピントがそこに合いにくくなって近くを見るちょっと視力が下がってくるっていう可能性はちょっとありますので、そういった時は中止になります。
で、ご質問にもあるんですけども、この低濃度アトロピン点眼を使用した場合の緑内障発生リスクってご質問なんですけど、これちょっと何を意味するか難しいと思うんですけども、
はい、
例えばこの点眼によって緑内障が発生するリスクっていうのはあるんでしょうか？
緑内障は2つの種類がありまして、水の出口が狭いタイプの閉塞隅角緑内障と、あとは出口が広いタイプの開放隅角緑内障っていうのがあります。で、内科の先生たちもよく心配される緑内障に近畿のお薬で賛同薬っていうのがあるので、アトロピンが緑内障に悪さをするのではないかっていうイメージがもしかするとあるかもしれないんですけれども、正常眼圧緑内障っていうのが、日本でも一番多いタイプの緑内障なんですけれども、それは開放隅角といって出口が広いタイプですので、賛同薬が悪さをするということがないところになります。なので低濃度アトロピン点眼を使ってそういった正常眼圧緑内障のリスクが高くなるということはもう考えにくいと思います。
で、もう一つはですね、やっぱり長いこと治療期間ありますけれども、例えば他の近視の進行抑制のオルソケラトロジーとか、こういうのとの住み分けっていうのはどうなっていくんでしょうか？
はい、オルソケラトロジーや多焦点ソフトコンタクトレンズっていうのはやはり少し新種が高い分有効性も高いんですけれども、どうしても年齢でできないお子さんというのがいます。オルソケラトロジーは寝てる間に家庭でやりますので比較的小さい年齢からでもできるんですけれども、ソフトコンタクトの治療は親御さんがいない日中操業してますので、どうしても高学年で自分で争奪ができないと難しいです。そうなってくるとやはり小さい年齢の方っていうのは目薬が比較的使いやすい治療になりまして、だいたい私のクリニックでは低年齢で発症したお子さんはこういった薬剤の点眼を使っていて、だんだん年齢が高くなるにつれてコンタクトができる年齢になったらそれをトライしていただいて、併用療法といって両方使うタイプっていうのがやはり一番有効性があるので、一番進むときはそういった方法を取っていただいたり、また年齢で進行が少なくなってきたら点眼を切ってコンタクトだけにするなど、そういった形で治療します。
いや、確かにそういったパーソナライズとしてですね、
はい、
治療に移っていけるって非常に子どもさんにもそうですけど家族の方にも便利になると思いますね、
はい、
今後ますますの活躍をご期待しております。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
お客様は東邦大学医療センター大森病院眼科講師松村彩子さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。